はい、始まりました映画の話したスキューラジオ第40回になります。この番組は大阪の南森町にある日帰り店長によるイベント型カフェバー週刊曲がりにて映画トークバーイベント映画の話したすぎるバーを月1ペースで開催している店長メンバーによる映画トーク番組です。私、映画の話したすぎるバー店長の山口です。
はい、関西の映画シーンを伝えるサイトキネボーズを運営しています代表の原口です。
前田です。
マリオンです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。すいません、前回に続きちょっとまだ喉が全開しきってないです。はい、で今回はですね、久々に4人揃ってですかね、ピアイバンハンセンの話をしたいと思ってます。じゃあ原口さん、解説お願いできますか。
はい、映画ドットコルムよりですね、トニー賞でも6部門を受賞し、グラミー賞、エミー賞も輝いたブロードウェイミュージカルを映画化。監督をワンダー、君は太陽のスティーブン・チョボウスキーが務め、ミュージカル楽曲をララランド、グレイステッド・ショーマン、アラジンなど大ヒットミュージカルに携わってきたベンジ・バセック&ジャスティン・ポールが担当。学校に友達もなく家族にも心を開けずにいるエヴァン・ハンセンが自分宛てに書いたディア・エヴァン・ハンセン、親愛なるエヴァン・ハンセンから始まる手紙を同級生のコナーに持ち去られてします。後日コナーは自ら命を絶ち、手紙を見つけたコナーの両親は息子とエヴァン・ハンセンが親友だったと思い込む。悲しみに暮れるコナーの両親をこれ以上苦しめたくないとエヴァンは話を合わせ、コナーとのありもしない思い出を語っていく。エヴァンの語ったエピソードが人々の心を打ち、 SNS を通じて世界中に広がっていくという話で、エヴァン役をミュージカル版でも主役を演じたベン・プラットが演じるほか、ケイトリン・レバー、ジュリアン・ムーア、エイミー・アダムスらが脇を固めるといった作品となっております。
はい、ありがとうございます。じゃあサーリーの感想入っていこうと思うんですが、原口さんいかがでした？
これ試写で見て、もう一回作品でも見たんですけど、どうしようかな。だから結構賛否分かれるところではあると思うんですけど、なんかね、個人的に言うと、僕もなんかこう、いじめられてた経験があるので、割とこう、正直主人公に共感して、グッとくる作品ではありましたと。まだただちょっとこうね、一時いい感じになって、ちょっとなりすぎてないかっていうのはあるんですけど、基本的にはなんかこう楽曲も多いので、いい作品だとは思っております。はい。まずはサーリー。
はい。前田さん、いかがですか？
はい。私、こういう、この手の映画がすごく苦手で、あんまり見たくなかったんですけど。
はい。はい。
最初から言っちゃう。
実際見てみて、いいなって思う部分もあったんですけど、全体的に、ってなんか、いい話かこれ、みたいな、なんかちょっと、なんだこれって感じでしたね。
はい。マリオンさんいかがですか？
そうですね。この映画で描かれてるテーマとかはすごく僕はいいなと思っているというか、SNN 時代に生きるティーンたちのメンタルヘルスっていうのがすごくテーマだと思うんですけど、その辺のテーマ性はすごく僕も、その、彼らが感じる孤独とか葛藤っていうのはすごく共感するとこがあるんですけど、ただいかんせんこの嘘から始まる物語自体がすごく飲み込みにくいっていうのが正直な感想で、やっぱりこれちょっと最後はなあなあなまま終わってしまってないかなという気がどうしてもしてしまうのと、あとこの映画で描かれてる善意っていうのにもちょっと僕は違和感とかを感じたりしてしまいますね。ちょっと切らない映画だったなって感じが僕はしました。はい。
はい。僕はですね、結構良かったと思いました。はい。はい。これは自分でも意外で、で僕何やったら嫌いな映画なんじゃないかなぐらいに思って見に行ったんですよ。そうしたら事前の期待値結構下げてたっていうのもあったかもしれないですけど、良かったかなと思って、で、正直僕、エマン・ハンセンのことはそこまで他人とは思えなかったですね。まあ、彼そのものみたいなことは言わないですけど、まあまあ、あの立場になったら、ああなるなとは。で、優しい嘘の話では全くないですね。もう、エゴの話だとは思います。で、そのエゴにクソ僕は結構良さというか、思ってたほど悪くないなっていうふうには思ってたし、むしろちょっといいなぐらいには思いながら見てました。はい。いやー、いいですね。この対立軸、あんま見たことない対立軸やから、僕ちょっと、楽しみですよ。
どう持っていこうかな、思てんけどな。
はい。じゃあ、こっから、ネタバレ入っていきますので、 ご覧になる方いらっしゃったら、見てから聞いていただけたらなと思います。はい。じゃあ、どっから行きますかね。前田さんとマリオンさんが引っかかってるとこって、具体的にどうとかっていうのはありますか？
そうですね。まあ、これは嘘から始まる話ですよね。
はい。
まず、友達じゃないのに友達だっていうふうなことに計らずもさせられてしまい、で、それにどんどんこう話を合わせないといけなくなっちゃったみたいな話だとも思うんですけど、
はい。
で、その中で描かれる彼の孤独な気持ちとか、それによってある種の解放されていくみたいなところは、僕もそこはすごく共感するというか、僕もやっぱどっちかっていうとああいうナイーブな方なので、気持ちはすごくわかるんですけど、で、その彼のそういうナイーブな面がどんどんすごく大きな輪としてなっていくっていうのはいいんですけど、けどやっぱりこれ始まりは嘘っていうのが、どうしてもずっと後を引いていってるなっていうのがあって、なんかどんなに彼にとってある種のちょっと救われていくような感覚になっても、あ、でもこれ嘘なんだよなっていうの、この嘘の行き着く先っていうのがどう考えても破滅しかないっていうのがもうずっと見る前から分かっちゃうので、見てる間すごく最後までちょっと飲み込みにくいなっていう風にやっぱなってしまったんですよね。で、結局その嘘が破滅を迎えた後の、じゃあ破滅しましたと。全部バレてしまいましたと。じゃあその後どうするんだよっていうところがやっぱりちょっとなんていうかあっさり片付いたなっていうか、なんかもっとそこはちゃんと嘘と向き合ってほしいというか、そこでやっぱこう傷ついたりもしたし傷ついけたりもしたしっていう中で、じゃあどうこれから自分はもっと生きていくのかなっていうのをやっぱもうちょっとちゃんとやってほしかったなっていうのがあるのと、あとなんか僕が引っかかったそのある種の善意みたいなところなんですけど、彼の亡くなったコナーの名前を使った基金みたいなのが立ち上がりますけど、はいはい、で、その基金で何するのかなって思ったら、彼の思い出のリンゴ園を復活させる、彼の名前をつけてみたいな風なことをまあ企画するじゃないですか。いや、なんかおかしくねってやっぱ思うんですよ。
それ
はい。
いや、
それ
せっかくそういう名前基金作るんだったら、例えばそういうティーンのメンタルヘルスを傷ついてる方とか、まあ、すごく、不安な気持ちで今にももう本当自殺してしまうんじゃないかってぐらい不安に苛まれてるうつ病とかになってる子とかの支援としてのそういう支援をやってる団体とかに寄付をするとかそういう講演、自分たちも同じように苦しんでるしみたいな、なんかまあグループセラピーじゃないけどそういう不安とかを共有できる場とかを作るとか、なんかそういうまあいろいろやり方とかいうのをもうちょっと考えつくんじゃないかなっていうのがあって、あくまでなんか象徴としてなんかそういうのやりましたっていうのが本当なんか形だけの善意っていうか、ある種本当偽善的ですらあるよなっていうのはちょっとどうしてもそこは引っかかってしまうんですよね。なんか、もっとやれることあるし、もうちょっとちゃんとそういうとこ向き合っとかないと、この映画で描くティーンとかのメンタルヘルスとか不安とかっていうのはちゃんと描いたことにならないんじゃないかなっていうふうには思ったんですよね。
おっしゃる通りですよ。おっしゃる通りですよ。ここに関してはもう僕、なんとなく楽しめたってだけでしかないので、それはもうおっしゃる通りですね。
特にやっぱあの、基金の話した時はもう、前田さんめっちゃもうわかるわ、みたいな感じでこう、言ってましたけど。
いや、ほんと、上映中に、いや、そこかよって思いましたもん。いや、リンゴ園、どうでもいいやろっていう。
そうそう。
そこに関してはね、僕、むちゃくちゃ狭い話だなと思ってて、もう、エヴァン・ハンセンだけの話でしかないぐらいの勢いで見てたんですよ。で、優等生の女の子いるじゃないですか。
はい。
ね、彼女もすごい前向きにやってるけど、実はメンタルヘルスに不調があるっていうのを語るシーンがあって、あ、なんかあそこでバランス取ってる感じになってるけど、なんかね、やっぱ彼女の存在浅いんですよね。描き方が。で、それを言ったから、誰しも悩んでるって話になってますよねっていうアリバイみたいな存在やなと思ったんですよ、彼女が。
はいはい。
その、だから、わかりやすいクラスの隅にいるような子だけじゃなくて、真ん中にいる子にも孤独があって、精神の不安があるって、まあ、おっしゃる通りだけど、彼女しか書かないじゃないですか。例えば、コナーをいじってたいじめっ子みたいな奴らとか、他者として描かれてきた生徒たちのことも書かないと、ちゃんと相対化したことにならないと思ったんですよ。エヴァン・ハンセンの逆側にいる明るい子だけを取り上げて、彼女も不安ありますと。だからみんな不安ありますよね。じゃなくて、でもあの状態だとコナーに銃乱射すんなよみたいな最悪のいじりしてた奴らにも何かあるかもしれないよねみたいなとこ描かないから、結局エヴァン・ハンセンの鏡写しのためだけに彼女が存在してるなと思ったんですよね。それをやったって、 みんなの話を相対化したことにはならないと思ったんですよ。じゃあ何かって言ったら、もうとことんエヴァン・ハンセンのエゴの話だなと僕は思ったんで、本当に周囲の存在は他者。本質的に中身には踏み込んでない話。ただ、エヴァン・ハンセンが自分が嘘をついて、自分の罪に追い詰められて、自分で勝手に納得して終わる話だなと思って。で、僕は別にそれでいいかぐらいには思いながら見てました。なんでかっていうと、エヴァン・ハンセンのあの冒頭の立場はめちゃくちゃしんどいからです。めちゃくちゃしんどいから、どこまでエゴイズム貫いても話に正当性はあるなと僕は思ったんですよね。人から受け入れられてないっていうことは、この世で最も苦しい地獄だなと僕は思ってるんです。で、そこの地獄を抜けるためだったら人間は何だってすると思ってて、あそこで嘘もつくさ、そりゃ。
うん。
それぐらいのことは人間はすると思うし、そこまで自分に正直に自分に都合よく世界を捉えて嘘をついて、で、自分が罪悪感抱えたら勝手に納得して謝って、そのずるさが僕エヴァン・ハンセンの刺さったとこだなと。僕も近しいぐらいずるい人間だなと思うので、彼がどんなに自分に甘くてもそういう話として飲み込めるなと思いました。
なるほど。
え、なんで、そんな、あれでした？
いや、うん、いや、私は結構、なんていうんですかね。私が一番この映画が嫌やなと思ったところが、はい、エヴァン・ハンセンがああいう嘘をきっかけに、ああやって彼を取り巻く世界が変わっていって、で、これまでにないような心の成長が、まあ、あったりなかったりみたいな話なのはわかるんですけど、結局その中心にあるのって全部コナーの妹やんって思うんですよ。
は
あ、
は
あ、
うん。
なんかその、
うんうん、
あの話で私コナーの妹と結ばれるっていうくだりいるのって思っちゃうんですよ。
結局、それはそう。
うん、そう、結局、なんかそうなってくると、しかもその話の中でもね、あの妹といい感じになった瞬間に、あのクラウドファウンディングのやつも出えへんなったし、
はい、
結局彼が認められたいのって世界じゃなくて自分が好きな女の子だけやんっていう。
うん、
結局最後までその他の人に心別に対して開いてないし、
うん、
何やったらその炎上してもあの彼女のことが心配なだけで、まあどうでもいいみたいな節あったなと思ってて、うん、最初からあの嘘をついたのもコナーの妹が自分がもともと好きな子だったからっていうのもあるし、そこに全部帰結してるのがなんかすごい嫌で。
う
ん、
それはそう。それはそうです。
だから結局その、そう。でね、それやったら私ね、ちょっとこの言い方はあれかもしれないですけど、コナーの妹がもっと、エヴァン・ハンセンと同じくらいイケてない子やったら、
うんうん、
もっといい話だなと思えるんですよ。
なるほど。
自分を理解してくれる人がいるっていう、自分を必要としてくれたり理解してくれる人がいるっていうところに恋が芽生えるのはいいなと思うんですけど、うん、めちゃめちゃイケてる子好きやんみたいな。結局。なんか自分も他人のことをそういう感じで好きになるやん、みたいな。っていう、
うん。
なんかそこが結局、彼自身も世界のことを無視してるとこがあるんじゃないかなって思っちゃうんですよね。
おっしゃる通りですね。
なんか、うん、確かになぁと思ってしまったというか、うん、結局そうやな彼女の目を引きたかっただけやったみたいなのな。
こうなんかね、話できすぎやんって思ってんけどね。うん、
あの、大前提として僕、エヴァン・ハンセンのことをいいやつだなんてみじんも思ってないですからね。
うん、そうなんだよな。うん。
うん。
今日なんか、エヴァン・ハンセン4人揃ってるみたいになってますけど、いけてます
か？でもまあまあ、その上であいつ嫌いってなるか、別れってなるか、まあそれぞれスタンスですね。
そうですね。僕別に、どっちかっていうとこの映画あんまり良くなかった派ですけど、別にエヴァン・ハンセンのことは別に、彼の悩みみたいな結構共感してる方なんですよね。
うん、
だから、さっきの、結局お前、コナーの妹に付き合いたかっただけじゃねえかぐらいの、感じの言った時に、
うん、
すげえ、うってなったんですけど、僕は。なんかその辺の気持ちなんか僕も一緒かとかちょっと思ってしまったので、あの、というかなんかまあそういう気持ちは絶対あったと思うし、うん、そうそう。彼自身の孤独っていうのが単純にその好きな女の子から目を向けられたいとかっていうのだったかもしれないし、本当にそれ以外にもやっぱ家族との関係性とかもそこがありましたけど、まあいろいろそういった不安とかがあった上ですごくやっぱ彼自身が苦しんでるし、薬にも頼らなきゃいけないっていう状態になってるのでですね。
うん。
まあ私もあんな言いましたけど、泣きましたからね。
お
いやなんかあの、エヴァン・ハンセンが最後いろいろバレた後かな、なんか、彼の中で彼だけで振り返るところで、うん、木に登って落ちたっていうのは、うん、実は飛び降りたっていうシーンあるじゃないですか。
うん、
はい。
なんか私あそこですごいこう、自分がイケてない人間というよりも、イケてるかイケてないかって社会的な評価じゃないですか、
はい、
ある意味、
はい。
表面的な。 でも彼自身がそれよりももっと深い部分で自分が本当にどうしようもない人間だって分かってるからこそしんどいっていう、
うん、
その気持ちはすごい共感して、うん、だから自分でも分かってる自分のしょうもなさというか、
うん、
それがもう嫌でしかないっていう、うん、でなんかそれでまあ人の気持ちを引きたかったのかもう全部が嫌だったのかいろんな感情で飛び降りたと思うんですけど、まあああいう風になる気持ちは分かるなと思って、うん、なんかあそこは結構泣けましたね。
あのこの映画のいいところというか誠実かなと思うところはエヴァン・ハンセンを善人にしてないところだなとは思ってるんですね、
うん、
で善意から嘘をつきましたと、で善意から謝罪しました、善意から真実打ち明けましたとかじゃなくて自分がその方が楽だからっていうのを基本的に選んでいくんですよね。で彼自身がメンタルヘルスに不調があってうまく生きられてないと、でも優しい心を持ってますみたいな話じゃないのはいいんじゃないかなとは思ったんです。本当にずるいタイミングとかいろんなものを使ってなんか今までとは違う自分になろうとしてる、それは全然善良さからじゃなくってなんかいろんなものが重なってなんか自分がいい思いできそうっていうのでやったんじゃないかなっていうふうに僕には見えたんですよ。でそこがいいなと思うし、わかるなと思って。で、この話ってやっぱり若者というかもう人類のって言っていいと思うんですけど、承認されたいっていう思いに紐づいてる話だと思うんですよね。で、バズるわけじゃないですか。で、バズって世界に認められていって、好きな子と一緒にいられるようになるし、周りからも一目置かれるようになると。で、そのために嘘もつきますよねって。嘘ついても大丈夫なタイミングになったら嘘つきますよねって。で、SNS にアップして、動画アップして、ライブ配信して承認されたいですって正直みんな心当たりないですかって僕は思うんですよ。作中のエヴァン・ハンセンのやったことはめっちゃ悪いことですよ。でも大なり小なりそういう嘘をつけるタイミングにその嘘を利用して今いる場所とは違う場所に行きたいって結構みんなしてないですか、したいと思わないです、僕はやれるんやったらすると思いますよ。僕はそこがね、わかるなぁと思って、はい、
うんうん、まあ、そこがやっぱり今の SNS 時代のリアルというか、はい、人と繋がることっていうのがすごくやっぱ簡単になってはいるけれども、それによってやっぱすごく対人関係でのストレスとかもめっちゃ増えるし、繋がらなきゃみたいな不安にもやっぱめっちゃ苛まれたりとかもするし、なんかそういう繋がりたいのと、結局自分は一人だっていうのがもう、だから今紙一重で自分の中で存在しうるなっていう時代っていうのにやっぱなりましたよね、すごくそういうの。そういうのがやっぱすごく出てたし、人とつながるツールっていうのがどんどん進化していってるのに、人との距離感っていうのどんどん途方もなく遠いものに思えちゃうっていうのが今のティーンのリアルというか、まあ今の社会のリアルだなっていうのを思います、
うん、そういう意味で見ながら思ったのが、これ結局は視野が狭い意見ではあるんだけれども、その個々人の世界から必要とされていないっていう孤独を感じたことがある人には共感できるんかなって思いながら見てって、
うん、
それこそなんか俺が学生時代、うん、SNS がない時であっても春休みとか冬休みに誰からも着信がならず携帯の充電が切れたことを知った時の孤独感が結構近いもんがあるなと思って一切アラームが鳴らずに電話の電池が切れたアラームが流れた時の孤独っていうのをすんげえ思い出した。
僕が大学時代に12月に半袖で大学行ったり一人で公園で雪だるま作ってたのもそれなんですよね
何の過去の暴露大会やってるんですか今っていう。
いや、ごめんなさい。原口さんに釣られて変なこと言っちゃったんですけど、見ろと。俺は別にアピールしてないけど、見ろっていうのが、かつての自分はもうこぼれを出してたなと思って、誰も見てないけど見てくれって言ってたわって。
やっぱあるやんか、そういうかまってちゃんって。
な
んかちっちゃい。今もそうですよ。今も超かまってちゃうんですよ。うん、ごまかせるようになっただけで超かまってちゃうんですよ本当に。
それとなくやりすぎないようにアピールするみたいな術をこう身につけていってるだけであってってことですよね、うん、要はその
でもやり方分かってないかったら、うん、
そう、誰しもがインフルエンサーになれるわけでもないので、うん、はい、
確かにな。
でもやっぱこの話の中で描かれてる SNS 感ってめっちゃ浅いなと思って、なんかこうやってみんなバズりたいと思ってますよね、おぞましいですよねみたいなのって、しかもその作中ではさも良きことであるかのように拡散していくんですよね。で逆に怖いですよねみたいななってるけど、みんな知ってるやろとは思って、そこはそこの怖さってもうまあ知ってるよねみんなとは思って、まあ今さら言われなくても 正直今の SNS ってそういう自意識ってグロテスクですよねみたいな、承認欲求って危険ですよねみたいな、もはや内包したまま突っ走ってると思うんですよね。言われなくても自覚したまま突っ走ってて、
うん、
で俺分かってるけどみたいなことを身にまといながら承認欲求バシバシ出すみたいなのが多分現代 SNS だと思うんですよね。で、その前段階で、うん、いや、みんな孤独でみんな認められたいと思ってるんですとかって、もう前提条件かなと思うんですよ。その上で何をするかっていう感じになってるかなと思って。で、この元のミュージカルって確か2016年初演なんですよね。ちょっと古いんですよ。多分、2021年の今とは SNS 間ラグがあると思って。
うん。
やっぱなかなか SNS 時代を反映、まあ、SNS をこう映画に使うってやっぱ難しいですよね。やっぱもう SNS 時代の移り変わりが激しすぎて、もう映画にする頃にはもう古くなっちゃうみたいなことって結構多いと思うんですけど、うん、本当そういうので失敗しちゃってる映画って結構たくさんあるし。
まあ、そこは正直めちゃくちゃ難しいなと思うんですよ。そこを完璧に捉えるのって難しいし、多くの人には伝わらない可能性も高いと思うんですよね。そこまで SNS の本質的なメンタリティみたいなものを射抜いた作品って正直カルト映画にしかならない気もするんです。だからみんな分かってますよね、 SNS ってこういうもんですよねって。でもそれでもやっぱり何か良くなりたいですよねみたいなレベルの話だからこそ、割とまあ万人が見てまあまあいいんじゃねえぐらいには思えるような話になってたのかなと思って。正直 SNS がそういうもはや毒を食らわば沢らまでみたいな勢いでどんどん自家中毒を起こしながらもどんどん回っていってしまってる状態になってるって相当表現しにくいことかなと思うんですよね。なんやったらエンターテイメントにならないし、だからまあそこはね、 SNS というか普遍的な承認欲求自意識の話をしようとはしてるけど、でもやっぱり最終的にエヴァン・ハンセンの話にしかならないかなっていうふうには僕は見て、だからこそ多少感情移入もしつつ、ただエヴァン・ハンセンって人間に距離も取りつつ、ちょっと上ってならない距離感で見てたっていうのがありましたかね。
いやね、この話が等身大のエヴァン・ハンセンのずるさを描いてる話っていう前提だったらもっと飲み込みやすかったと思うんですけど、うん、この予告といい、
うん、
全体から醸し出されてる雰囲気が、うん、もう例えるならチョコでコーティングされてる中身カレーやんみたいな、
うんうん、
そういうちぐはぐさがあって、それはその予告とかそのポスタービジュアルが悪いのかもしれないんですけど、すんごいいい話だからこれみたいな感じで見させられてる感がすごいあったんで、どうしてもそこに対するそれ前提で見ちゃうと、うん、そうかって思っちゃう部分はあって、
例えとしてあれかわかんないですけど、なんかこれディズニー制作の映画っぽいなってちょっと思ったんですよね、
うんうん、
なんかすごくその SNS 時代のティーンたちのメンタルヘルスみたいなテーマって、海外ドラマとかでもやっぱユーフォリアとか13の理由とかめちゃくちゃ素晴らしい作品めちゃくちゃあったりとかするし、でそういった作品ってやっぱすごくドロドロしてるというか、ちゃんとその辺のリアルを反映させてようってやっぱり強い意志が感じられる作品なんですけど、そういうのとかを知ってる身からするとやっぱりニハイバンハンセンっていうのはなんかその辺上すくみじゃないけど、万人にこれをちゃんと見れるようにしましょうねみたいな感じの均一化、間口広くしたら結局あんまり深くは描けなくて、うん、ちょっと浅めになっちゃったみたいなテーマの掘り下げ方としてっていう風なのって、なんかちょっとディズニーっぽいなというか、ディズニーだともうちょっとそこ掘ってほしいけど、あ、ディズニーだとそこちょっと掘れないのかなみたいな風になっちゃうみたいなのにちょっと近いような感じはちょっとしましたね。
そうですね。そこはね、オブラート包みすぎやろみたいなとこありましたかね。あと嘘を持っていくシーンで、コナーが生き返ったイメージ出てくるじゃないですか。あそこ結構怖い場面やなと思って、うん、はい、個人のエピソードが上書きされていくの怖えと、善人であったと上書きされていくの、でそれをイメージ映像を使って本人が生き返ったかのように描かれるの、舞台で見たら結構面白いかなって思うんですけど、映像で見ると映画って一応まあ事実を録画したものを私たちが見せてもらってるって体だと思うんですよね。やっぱそこはもう演じてるっていうことが大前提のコンセンサスとしてある舞台とは違うと思うんですよ。一応映画の中のことは真実として見ると。やっぱあそこ、コナーっていうのが生き返って、善人としてリライトされてるの、結構おぞましいよな、とか思って。ただ、まあ、同時にそういうもんかなと思いました。基本的に人の死って、他者にとっての物語でしかないよね、っていうのは、それはそうだなと思って。まあ、最終的にその物語ってどんどん拡大して消費されていくわけじゃないですか。まあ、それは、言い悪いというか、人の死は基本的に他者には物語としてしかキャッチできないよなっていうのは思って、怖いなぁとは思いつつ、まあそうだよなって感じで見てましたね。
コナーに一体何があったのかみたいなのは、 あんまりよくわかんないじゃないですか、うん。なんかそこもちょっと怖いなというか、うん、彼には彼なりの何か孤独があったはずなんだけど、そこってやっぱりあまり出てこない。まあもちろん死んでしまってる以上わからないって空白っていう部分にはなってるからしょうがないんでしょうけど、うん、それをなんかどんどん大きく膨らましていくのはなんかすごくなんだろうこれはっていうふうな気持ちにはやっぱちょっとなるのはわかるっていうか。
なんか空白として描き切ったら、それは空白に対する空想で物語が広がるってなると思うんですけど、結構その上重ねしていくじゃないですか、コナー像を。やっぱそこはちょっとね、うん、その中心の空白としてはあんまり見えにくいっていうのはあった気がしますね。
そう。なんかコナーの家族が結構複雑な思いを吐露する歌のシーンとかあったじゃないですか。うんうん、彼が死んだけど別に涙なんて流したくないとか、うん、ああいうあたりの複雑さみたいなのがどんどんなくなっていくのってなんかちょっと何とも言えない気持ちになるというか、いろんな側面がどんどんなくなっていっちゃってるなっていうふうに思えてくるんですよね。あそこも何とも言えない気持ちになるなというか。
あそこいいシーンですよね。I'll sing no requiem。 家族三者それぞれが歌うシーン、うん、すごいいいシーンだなと思って、あの結構あの家のお父さん割といいお父さんだなって僕は思ったんですけど、そんなことないです。結構頑張ってんなと思ったんですけどね。
うん。
僕も思いましたけど。
このお父さん、なんかパンフレット見ると、はい、ミュージカル版ではコナーの実の父親っていう設定やったけど、映画では義理の父、ステップファーザーなってる。
そうなんだ。
なんか正直コナーちゃんと描かれてへんけど、想像の範疇でいくと結局、ステップファーザーとうまいことできなかったんかなっていう。うん、で、妹の方が、このお父さん、コナーでできた子供の方やから、で、葛藤があったんかな、コナーっていう想像があるかな、と思い、
うん。
かなと思ったりする。今の絵文字を聞きながら思ったのは。
結構頑張ってましたけどね、本当に。で、後々、当初、泣けなかったお父さんが後で泣くシーンは僕、すごいいいシーンだな、と思って。咀嚼できなかった悲しみを咀嚼できるようになるって僕、ものすごいいいことだな、と思うんですよね。実際、身内なくした時って結構ピンとこなかったりするんですけど、
あ、
いたはずのものが今、抜け落ちてるわっていうのを実感した瞬間に悲しみが襲ってくるって結構理解できるなと思って、あのシーンめっちゃいいなと思ったんですよね。かなり頑張ってたと思います、あのお父さん。逆にお母さんは、コナーをどこかでいいこと信じてたと思うんですけど、基本的にコナーってやっぱ乱暴者だし、嫌なやつだと思うんですよ。なんかそのコナー自身の嫌なやつ性をお母さんはどこまで受け止めきれてたのかなっていうのはちょっと思ったりはしました。
なんか結構母親って、その、まあ、家族ってそれぞれがそれぞれに対する感情って違うじゃないですか。うん、だからそのコナーって妹からしとったら兄やし、うん、お母さんからしたら息子やしっていうところで全然違うと思うんですけど、うん、結構母親っていう存在ってなんか子供の時のイメージがすごい強いのかなって思うんですよね。うん、
長くいますからね。
そう。自分の子供が小さかった頃の記憶っていうのがすごく強いと思うので、うん、他の人よりも。だから、あの、果樹園にずっとこだわってたというか、うん、あの思い出のこともずっと思ってのお母さんやし、なんかそういう意味で、こう大きくなって荒れていったコナーよりもというか、あんないい子だった時もあったっていうところが、うん、だから、根はそうなんだっていうのをずっと信じたいっていうのがあったんですよね。うん、
やっぱゾーイと二人で写ってる幼い時の写真が飾ってあるのとかもやっぱグッとくるんですよね。で、まあゾーイも兄の死を痛めるようになるわけじゃないですか。いろいろ経て。で、僕はあの何かに被害に遭った時に許さなくてもいい権利があると思うんですね。被害に遭った人は。でも許さなくていいと同時に、うん、その人を何か不幸があったりした時に痛む権利もあると思うんですよ。両立していいなと思って。で、やっぱりコナーは妹にとっては暴君。だし加害者だったとは思うんですけど、それでも良かった時代っていうものを思い出して、そこを痛む気持ちを持つっていうことは両立するよなと思って、あそこもなんか良かったかなと思ったんですね。あと、あの、エヴァン・ハンセンのお母さんですね。
はい。
が、の描き方は僕結構好きで、十分に息子に時間と労力を注げてない。けれども、できる範囲で良き親であろうとはしてる。で、正直、あれが現実で存在できるいい親の上限ぐらいかなと思って、十分いい親だと思って見てたんですよね。あれ以上望むのはちょっと無理じゃないかなと思って、まあエヴァン・ハンセン自体はそれ不満には思ってたわけですけどね。やっぱりそのエヴァン・ハンセンの罪を聞いて、それでもそれを受け入れて一緒にいてあげるっていうので、あそこでまあお母さんにとってもエヴァン・ハンセンにとっても 人生の転機になった会話だったかなと思って、結構僕あそこ泣いちゃったんですよ。まあこれ、ちょっともう親目線も入ってて、自分がコナーの親だったらとか、自分がエヴァン・ハンセンの親だったらとかって気持ちで見てたんですよ。自分がエヴァン・ハンセンの親だったら自分はどうするかとか、自分がコナーの親だったらとか、そう思いながら見てて、やっぱりエヴァン・ハンセンにかけた言葉っていうのは、親としてできる全力だったんじゃないかなと思って、あそこはね、僕、泣いちゃいましたね、正直。結構雑なとこが雑なのはリアルだなと思いました。家事やりきれてないとことか。
ああ、
うん、
そう。
お金払ってんだからちゃんとセラピー行ってよ、みたいな、もう言いたくなるよねっていう。はい、うん。全然完璧な優しいお母さんじゃないとこが良かったかなとは僕思って。あと、ラストの展開なんですけど、エヴァン・ハンセンが、本当のコナーのエピソードを探しに行くっていうの。
うん。
あそこでエヴァン・ハンセンがああいうことしようって決意できる時点で都合のいい話だなって気持ちもあるんですけど、エヴァン・ハンセンって人間が成長するために都合よくエヴァン・ハンセンの決意が決まるっていうシーンだなと思って、ご都合主義だなとも思いつつ、嘘で上書きして物語として消費してしまった人に対して真実を見に行くっていうのは、人の成長のあり方としてすごくいいなとは思って、ただ、最後ね、コナー結構優しい歌歌ってたじゃないですか。で、家族がみんなで、コナーにもこんな側面があったんだって、喜んで終わるんですけど、あそこで優しくない歌、例えばですけど、パンクとか、デスメタルとか、ギャングスタラップとか、歌ってても、それでもこんな側面あったんだって受け入れられたら、ほんまにいい話だなと思うんですよね。要は、
ギャング。
もう、めっちゃ、泳ぎの良くないことをやってても、でも、息子にもこういう側面あったって思えたら、ほんまにいい話だなと思うんですけど、やっぱあそこって、やっぱりコナーって優しい側面あったんだって言って終わるじゃないですか。そういうことやと思うんですけど、うん、やっぱコナーが優しくなくても、生きていてくれた証を見て良かったって思えたら、すごくいいなと思うんですけど、あそこってやっぱその、優しい歌に飲まれて、なんかいい感じに終わっちゃうんですよね。まあなんか、ちょっと半分いっちゃもんですけど、そう思ったりはしました。
まあ、あと、一応ミュージカルですけど、
はい、
ミュージカルとしては結構地味な方だと思うんですよね、うん、結構、これって。けど結構なんか、やっぱミュージカルというか歌の本質として言葉にならない思いが溢れてくるみたいな演出として、やっぱ今回のミュージカルの歌ってめちゃくちゃすごく機能してたなって思って、うん、やっぱ冒頭ですごくエヴァン・ハンセンがこう歌い上げるシーンとかって、うん、誰もその声を聞いてないみたいなシーンとの対比とかもあって、すごく彼の叫びみたいなのがめちゃくちゃ出てたりもするし、
うん、
あとコナーという存在を借りて自分のコナーの妹にぶつけるみたいなのもなんかすごく良かったなっていうか、うん、あ、エモーショナルなシーンだなって思ったりしたし、なんかそういう結構いわゆる華やかなミュージカルじゃないけど、なんかすごく歌本来のこう気持ちの発露としての歌っていうのがめちゃくちゃ印象的なミュージカルとしてはすごく良かったんじゃないかなとは思いました。
冒頭本当良かったですね。ミュージカルなのにエヴァン・ハンセンしか歌わないっていうのがすごく良かったですね。ただスピーチのところはどっちが現実なのかよく分かんなくなっちゃいました、一瞬。
ああ。
でもあれ、後々録画されたものを見ると単なるスピーチだったっぽいんですよね。
うん。
結構全体的に歌良かったくないですか？歌いいなと思いました。
なんか普通にサントラが欲しくなってんけどね。う
ん、まあ結構僕ほんと事前の期待値低かったのもあって、全然楽しめましたね。いい映画じゃねえぐらいには思いました。無理な人がいるのはもう全然わかります。まあ、そんな感じで丸く収めときますか。
はい。
ってな感じで、じゃあ、エヴァン・ハンセンの話は終わりたいかなと思います。はい。マリオさん、お知らせお願いしていいでしょうか。
はい、それではお知らせ読ませていただきます。12月も映画の話したすぎるバーの開催を予定してます。場所は大阪の南森町にある日替わりイベント型のカフェバー週刊曲がりにて、日時は12月の18日の土曜日、オープンが19時、クローズが23時となっています。今回テーマは2021年ベスト映画というふうになってます。皆さんの今年のベスト映画とかをはじめ、最近見た映画とかオールタイムベストなど、まあいろいろ自由に映画の話をしていただける場としてお待ちしてますので、よかったらぜひいらしてください。あと今回は年末特別進行という形で2021年ベスト映画投票っていうのを行いたいと思ってます。入店時に 投票用紙とかをお渡しするので、その用紙に皆さんの2021年度のベスト映画を1本書いてもらって、ラストオーダーの後にまあ集計結果を発表しようというふうな企画を用意してますので、まあそちらも映画トークと合わせて楽しんでいただけたらなと思います。またこの番組でもリスナーの皆さんからの2021年度の映画ベスト1っていうのを募集したいなと思ってます。いただいたそのベスト映画っていうのを集計して、年末の2021年ベスト回を収録する予定なんですけど、まあそれでランキングを発表したいなと思ってます。作品はベストの1本だけを選んでもらって、その作品名のみまたはコメントを添えて一緒に送ってください。投票のみで番組内で取り上げるのを希望されないという方は投票のみと書いてくださると助かります。あと今回のその2021年度ベスト以外にも、この番組の感想とか取り上げた作品の感想なども随時お待ちしてますので、お送りいただけると嬉しいです。これらのメールとかブログのお便りフォーム、ツイッターへのダイレクトメッセージとかのいずれかで受け付けてますので、皆さん気軽によろしくお願いします。詳しくはポッドキャストの番組説明欄等をご確認ください。
はい、ありがとうございます。あとすいません、僕個人からもお知らせさせてください。映画の話したすぎるバーとは別で、活動してる兵庫県の淡路島にあるスモトリオンって映画館で映画上映会企画の持ち込みをやってるんですけど、年末年始に上映の企画があります。作品がバイオレットエヴァーガーデンですね。バイオレットエヴァーガーデンの劇場版とバイオレットエヴァーガーデン外伝永遠と自動式人形の上映をいたします。12月31日から1月10日成人の日までですね、上映を予定しております。はい、次回行ってラストナイトイン奏法で良かったですかね。はい、
はい、ラストナイトイン奏法で、はい、
それでは映画の話したすぎるラジオ第40回ディア・エヴァン・ハンセンの回を終わりたいと思います。それではまたお会いしましょう。さよなら。
さよなら。
さよなら。